開校節、アドベントという季節は、救い主イエス・キリストが私たちのところにやってくるのを待ちわびる季節でございます。ですから私たちはイエス・キリストの降誕、クリスマスに向けてこのアドベントという季節を過ごしているわけであります。ではクリスマスがどんな時なのか、どんなふうにクリスマスを過ごすのか、そしてクリスマスにはどんな気分に浸るのか、私たちにはその雰囲気をなんとなく感じ取っております。イエス・キリストのご降誕を教会だけではなくて、この時ばかりは町中でにぎわしく楽しくお祝いをして盛り上がる時、12月24日の夜に向けて私たちはクリスマスに向けてこのアドベントを過ごしているわけであります。救い主が間もなくお生まれになるという期待と希望で胸を膨らませるのがアドベントでございます。けれども聖書の時代のアドベントはそうではありませんでした。それは今日今聞いた3つの聖書の御言葉を見ればよくわかります。これから何が起こるのか、救い主がやってきたら私たちの暮らしはどうなるのか、それはワクワクした期待よりこの先のことが読めないという不安の方が大きなアドベントだったのではないでしょうか。先ほど聞いた御言葉2番目の朗読、ヤコブの手紙はこのように教えます。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。ヤコブとその教会に集まっている人たちはイエス・キリストが再び来られるのを待っていた。ですからまさしく対抗リアルなアドベントを迎えていたのであります。その時一体何が起こるのか、私たちはどうなるんだろう。不安ばかりが募るアドベントの日々を彼らは過ごしていたのであります。もうジタバタしても仕方がない。その時ヤコブが呼びかけたのは忍耐でした。忍耐しなさい。間もなく主が来られる。アドベントが迫っているから忍耐してその時を待とうではないか、そう諭すんです。心を固く気を引き締めて。この手紙を読んだ人たちはイエス・キリストの再びやってくる再臨、アドベントを待っていたのであります。3番目に読んだ福音書にもアドベントの出来事がございます。今日のこの福音書3つ目の朗読の中には洗礼者ヨハネについての言葉が出ておりますけれども、このヨハネという人はヨルダン川で人々に洗礼を授けてきた人ですが、彼はですねその地方の領主ヘロデに取り押さえられて獄に入れられてしまいました。そして獄の中でも彼はアドベントを過ごしていたのであります。つまり救い主がやってくるのをヨハネは待っていたのであります。投獄される前はヨルダン川で人々に洗礼を授けていたのですけれども、それもまた救い主がやってくるのに備えて人々に悔い改めを呼びかける備えの時でありました。救い主がやってくる、だから今悔い改めなさい、そう 人々に呼びかけ洗礼を施していたのであります。そこへ洗礼者ヨハネの前にイエスという男がやってきて、この洗礼者ヨハネからバプテスマ、洗礼を受けることになります。救い主がヨハネの目の前に現れたわけですから、洗礼を受けるために。これはヨハネにとってのクリスマスですよね。けれどもヨハネは確かめたかった。イエスこそ、ナザレのイエスこそ本当にその人、私が待っている救いなのか、救い主なのかどうかが彼は獄の中でも気になっていたので、弟子たちを使わしてそれを確かめたんです。イエス本人に尋ねるんであります。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の人を待たなければなりませんか。イエスは答えました。見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。今起こっていること、もうすでにイエスの働きについては地域の人たちはその噂を知っていたのであります。そしてもちろん牢につながれているヨハネにも耳に入っていたのであります。この男がしたやってきたしてきた驚くべき出来事の数々、そして福音の告げ知らせ、今社会に新しい風が吹き、変化が起ころうとしている、そのことをイエスはヨハネに伝えたのであります。人となりではなくて、イエス自身がやったこと、働きそのものをやや遠回しな言い方ではありますが、イエスはヨハネの質問に答えました。あなたこそ待っている、私たちが待っている救い主なのですか。この質問に対してイエスは遠回しに、来たるべき救い主は私だと答えたのであります。ヨハネの弟子たちが帰っていくと、今度はイエス様は群衆、イエス様の周りに集まっていた群衆に向かってヨハネのことを説明し始めました。あなた方は今何を見に荒れ野に行ったのか、風にそよぐ足か、預言者か。そうだ、預言者以上のものである。およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。このようにイエスは言って、ヨハネの働きを高く評価したのであります。救い主がやってくるのを待つ、そのための備えをする、備えてアドベントを過ごす、こういう面持ちで今日私たちはヤコブの手紙の言葉、そしてヨハネの働きからアドベントのメッセージを受け取っております。そこから届いてくるメッセージは何かというと、もう一度繰り返しますが、ヤコブは忍耐を訴えましたね。心を固く気を引き締めなさい。そして洗礼者ヨハネは何を呼びかけたかというと、悔い改めでしたね。罪の悔い改め、まあ、そういうこともあって教会の暦、教会のカレンダーはこの時期キリストの受難を覚える四旬節と 同じように過ごしなさい。悔い改めて心を落ち着かせ過ごしなさい、こういうふうに教えているのであります。まあ、悔い改めの強調が四旬節と同じようにこの対抗節にも求められているわけですが、先ほど私たちは、式文を使ってグロリアを共に賛美いたしました。本当だったらルーテル教会の式文に忠実に従うならばアドベントの季節も、まあ、悔い改めの季節なのでグロリアは歌わないというのが指示であるんですけれども、先ほど歌いましたし、福音書の朗読の前にハレルヤを賛美いたしましたが、実はこれもこの対抗節の季節は本当は四旬節に倣って特別の歌を歌います。キリストは己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで御旨に従われた、この言葉をもって悔い改めの心を持ちアドベントの福音書を読むようにと、まあ、指示書きはあるのでありますが、対抗節に入ってからの聖書朗読がいずれも今日と同じようにマイナー調の御言葉が続いているなということにお気づきかと思います。今日のところでもそうですが、喜びの声はほとんど聞こえてまいりません。心躍るようなメッセージはとはなっていません。賛美歌は、対抗節の賛美歌は、そしてクリスマスの賛美歌は喜びを歌うんですけど、聖書の御言葉は悔い改めを訴えている。けれども私たちにとってのこの御降誕、主の御降誕を待ち望むアドベントは、ヤコブの時とも洗礼者ヨハネが荒れ野で悔い改めを叫んだ時とも違っています。確かなことはクリスマスを待つ私たちにとってのアドベントは喜ばしい時、これを楽しみながら私たちはこの時期を過ごしているということであります。喜びが伴っている。クリスマスイブの礼拝ではヘンデルのメサイアのハレルヤコーラスが響きます。先週もヘンデルのメサイアの演奏会があり参加することができましたが、主の御降誕をハレルヤと賛美をして歌いお祝いするのであります。私たちのアドベントにはヤコブの時代とは違い、救い主イエス・キリストの希望が輝いているのであります。その希望を私たちはいただいているんです。そういう中で過ごす私どものアドベントであります。ですから、まあ、先ほどちょっとお話しした正式なルーテル教会の式文ではハレルヤも歌わないしグロリアも歌わないんですけど、あえてそれを歌うということをさせていただいております。こうして救い主イエス・キリストのお生まれを待ち望んで私たちはこのアドベントの季節を過ごしているのであります。そのことを確認した上で、今一度今日の福音書でイエスがヨハネについて語った御言葉に注目しながら私たちにとってのアドベントの意味を考えてみたいと思うのであります。イエスは言いました。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。 しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。このようにイエスは語り、洗礼者ヨハネのことを大いに歓迎しています。私たちが待っているのはしなやかな服を着ている人ではなかったのです。ヨハネは荒れ野で生活をしながら、ラクダの毛衣をまとい、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べて過ごし、ひたすら罪の悔い改めを叫んでいたのであります。私たちもしなやかな服を着た人に会うためにアドベントを過ごしているわけではございません。私たちは馬小屋の貝羽桶の中でお生まれになるイエス様とまみえるためにアドベントを過ごしています。荒れ野の洗礼者ヨハネ、そして貝羽桶に眠るイエス様、この二人は言うなれば私たちが持ち合わせていない何か聖なるものを漂わせています。そこへと今近づこうとしている私たちは、ただ言葉を失い、静かに佇み、それを見守ることしかできないのです。聖なるものに出会った時の喜びというのは、そのような静かにかみしめて味わう喜びとなるでありましょう。罪を悔い改めることでもない、かといってハレルヤと声を上げて喜ぶことでもない、静寂に包まれた聖なる喜びに、喜びが広がっていくのです。最後に、このヨハネとヤコブよりずっと前に、何百年も以前、預言者イザヤが呼びかけたメッセージ、それが今日の最初の朗読でありましたが、それを聞いてみましょう。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。イザヤは喜び踊れと呼びかけるのです。どこで？荒れ野です。暴漠たる砂漠に向かって、喜べ砂漠、花を咲かせよ、このように歌う。対抗説の御言葉の中でも、このイザヤの言葉はちゃんと私たちに喜びを語り聞かせてくれているのです。ではイザヤは何を予言し、喜べと告げているのでしょう。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れ出る。これを実現させる救い主をイザヤは告げているのであります。 救い主がやってくることを大いに喜べ、このように予言したのであります。私たちにとってアドベントは確かに救い主を待ち望む喜びの時です。祈ります。愛する神様、あなたの御子イエス・キリストの到来を待ち望むために、私たちに忍耐と悔い改めの心を持ちつつ、それでも希望を掲げて喜び踊る日々を示してくださってありがとうございます。どうか今週もあなたの御言葉に従いながら、そしてあなたに罪許されながら、クリスマスへと歩むことができますように、私たちを支えてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。